耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1095回4月6日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。4月も6日になりましてですね、まあ、新年度のドタバタもそろそろ落ち着いて、お花見シーズンとなってまいりましたけども、皆さんの会社はもうお花見はお済みでしょうか。僕ですね、4月1日にお花見してる会社を見かけてですね、どこの会社だこれはと思ったんですけれども、まあ新入社員の方とかね、こう花見のね場所取りとか大変ですけど頑張ってください。ただね、今年は東京付近はですね、ちょっと雨風が強くてですね、桜がちょっと散り始めてきてですね、今年は満開の桜は拝めないかななんていう風に思ってまいりました。でまあそんなわけでね、お花見の話かと思いきやなんですけども、年度が変わりましてですね、新しく上司になった方や新しい上司を迎えた方いらっしゃると思うんですけども、上司の皆さんにお聞きします。部下がバカだなと思うことありますか？そして部下の皆さん、なんか今度の上司は無能だなって思ったことはありますか？まあ、誰しもちょっと思うかもしれませんけどもね、そう思った人は少しね考えを改めてほしいんです。今回は少し衝撃的なタイトルの本をご紹介しましょう。職場環境をなんとか改善したい人、また強いチームを作りたい上司、最強の組織を作りたい管理者、そんな方におすすめの一冊です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は朝日新聞出版より出ております、蟹礼一郎著、上司が無能で部下がバカなのには理由があるという本です。なかなかパンチの効いたタイトルなんですけども、まずは著者のご紹介。著者の蟹礼一郎さんは、北欧企業の世界戦略や異文化コミュニケーション研修を主に行う株式会社インテックジャパン代表取締役社長の方です。独立前はですね、スウェーデン系の企業に身を置いて、輸入、営業、企画調査、さらに人事、人材開発まで、まあ、いろんな部署をね、経験されてきたんだそうです。でそんなね、蟹さんが書かれた今回の本は、チームや組織作りを北欧流のマネジメントに学ぼうとする本なんですけども、北欧流のマネジメント、あまり聞いたことないですね。僕もよく知らなかったんですけども、まあマネジメントっていうと、やっぱりその成果主義とか競争原理とか、まあ欧米型、まあマネジメントの父と言われるドラッカーも、まあヨーロッパ、西ヨーロッパとアメリカっていう感じなんですけれども、北欧と。何でもですね、この蟹礼一郎さんによりますと、欧米型のね、マネジメントってのはその日本の文化に馴染みにくいということなので、北欧型がいいと、北欧流のマネジメントというのがいいというふうに言ってるんですね。まあ、やっぱ日本人の国民性ってのはね、根本に返ると村社会のみんなで一緒に頑張ろうというところに集約されると思いますので、北欧流のマネージメントっていうのはですね、まあ、チームのコミュニケーションをとても大事にして、経営判断も原則として現場主義であり、理論よりも実践重視、トップダウンではなく信頼して委任するといった方針なんだそうです。というわけでね、村社会とは完全には一致しませんけれども、欧米型よりも北欧型の方が、やっぱりその日本には合いそうですよね。ではそんな北欧流のマネージメントをですね、本の中からいくつかご紹介していきたいと思います。パートのおばさんと並んで会長がレジ打ちするイケアの謎。はい、イケア、まあ北欧っていうとイケアかななんて僕は思ってしまうんですけども、イケアか H&M ですよね。家具を取り扱う企業なんですけども、北欧企業の儲かってる会社というのはですね、権力格差が小さいんだそうです。まあつまりですね、日本の大きな会社とは逆にですね、上司が肩書きや地位を飾り威張ることはほとんどないし、平社員もですね、肩書きだけで上司を尊敬するってことはないんだそうですね。さらに、北欧企業の上司というのは例外なく、現場の意見や入社したばかりの新人の意見を積極的に聞く姿勢を持っているんだそうです。まあ、これなぜかというと、現場から上がってくる意見の方がね、正しいことが多いですし、また新人から出てくるアイデアがフレッシュでいいものが多いという理由だからなんだそうですけども、これはね、なかなかその狙ってできることではないので、文化が浸透してるのはいいなと思います。でそんなメンタルがですね、IKEA にもありまして、創業者である、イングバル・カンプラードが、IKEA 全体に広めたといいます。このイングバル・カンプラードはですね、世界の資産家ランキングにも名を連ねる、また会長という地位を持っている、まあすごい偉い人なんですけども、時折ですね、キャッシャーとしてレジに立っているんだそうです。いいですね、こういう会長。 あのレジで相手してくれたおっさんが誰かと思ったら会長だったみたいなね。で、こうしたですね、徹底した現場主義が、今もイケアに受け継がれてて、イケアの社員は管理職に就いた後でも毎年必ず、現場、つまりお店にね、研修に行くシステムになってるんだそうです。で、研修先のストアでは店舗運営のスタッフと同じ仕事をする習わしで、平日は、ベッド売り場でマットレスやベッドのセールス、また日曜は店先でイケア名物100円ホットドッグを売るという仕事をこなすんだそうですね。まあ、日本で言えばですね、まあ、デスクでふんぞり返っている総務部長が、電球取り替えに行くとか、デスクでふんぞり返っている経理部長が、レジ締めに行くとか、そういうレベルだと思うんですけども、こういう教育システムがあるからこそ、管理職がね、お客さんの反応とか、あとストアの問題点というのをきちんと把握して、より実情に即した戦略を実行に移すことができるというわけなんですね。この現場主義の考え方はね、日本でもすぐに受け入れられるんじゃないでしょうか。ではもう一つご紹介しましょう。上司やチームリーダーは異文化適応型のバイキングを見習え。はい、バイキング、北欧の海賊バイキングのことですけども、海賊はですね、もともとは8世紀から11世紀にヨーロッパ大陸を席巻した冒険者たちを指します。で、略奪者としてね、海では恐れられてたんですけども、やがてこのバイキングはね、海賊とは異なるもう一つの顔を持つようになりました。これはですね、交易商人としての顔を持ったんですね。バイキングたちは250年にもわたって時代を築き、世界を股にかけた交易を行い、大成功を収めることができました。その行動規範というのが、現代のビジネスにも通用するマネジメントスタイルだったんだそうです。どんなものかというとですね、より平らな組織を作る、目標だけ与えて任せる信頼型社会を築く、謙虚さと連帯責任感を大切にする、というわけなんですけどね。これ本当にそんな昔の話なのかって思うぐらいなんか斬新に思いますね。まとめ方もいいんだと思うんですけども、平らな組織を作る以外は結構村社会ともね、共通する部分がありますよね。というわけで、この異文化に適応するために、バイキングたちはこういうマネジメントスタイルを作り上げたんじゃないかというのが本書の持論でして、で、まあ、異文化に適応するということがですね、まあ、この本の中でも大きなキーワードになっています。まあ、よくよく考えるとですね、会社に毎年入社してくる新入社員というのも、まあ、ある意味では異文化の持ち主ですね。なので、マネジメントする立場の上司が、いろんな個性を持った社員たちを型にはめるんじゃなくて、個人個人の異質な能力を認めて、それをチーム全体のパワーに変えていけるだけの、懐の広さ、まあ、つまり異文化適応能力を持っていれば、まあ、会社もうまくいくんじゃないでしょうか。異文化適応型上司というキーワードで本の中たびたび出てきますのでね、これはぜひ皆さん読んでみてください。で、この本の巻末にですね、異文化適応能力チェックリストというのがありましてですね、これを皆さんやってみるのもいいかもしれません。日本人の我々はどうしても異文化適応が苦手なんじゃないかなんていうふうに、僕は思ったんですけども、あんまり僕もいい結果出ませんでしたね。というわけでですね、まあ、トレーニング方法なんかも本の中に紹介されていますので、まあ、異文化に適応すべく皆さんやってみてほしいと思います。で、まとめますと、こちらの本、組織作りのノウハウ本です。で、他の本とだいぶ違うところはですね、北欧流のマネージメントを参考にしようと言っているところ、まあ、北欧流マネージメントと言われて皆さんピンとこないと思いますのでね、そのあたりはこの本でじっくり読んでみてください。経営者や管理職の方におすすめなんですけれども、まあ、チーム単位とかでも全然いいと思いますから、ある程度ですね、入社して経験積んだ方でしたら、どんな方も一度読んでみる価値はあると思います。また気になる方は、自分が異文化に適応できるかどうかのチェックリストだけでも見てみてください。では書籍情報です。上司が無能で部下がバカなのには理由がある、蟹礼一郎著、朝日新聞出版より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、マネジメントの本だったのでね、まあ、北欧流となかなか変わったものだったんですけども、過去新刊ラジオで紹介してるですね、マネジメント関連の本を矢島さん紹介してくださいよと、今ディレクターに言われましたのでね、ちょっと2冊ほど取り上げたいんですけども、一つがですね、まずマネジメントで言ったらドラッカーなんですけども、今話題なのはね、僕モシドラかなと、 もしドラって何かなっていうとは、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらっていう、まあ小説なんですが、これがね、今ダイヤモンド社さん13万部突破したらしくてですね、またツイッターのハッシュタグなんかもあってですね、ちょうど一昨日やったのかな、一昨日僕ツイッターでつぶやいちゃいました。13万部と。というわけでね、なかなか人気がありますので、皆さん新刊ラジオ第1018回で紹介していますから、こちらの本も読んでみてください。で、もう一つ紹介したいマネジメント関連の本がですね、ピクサー流マネジメント術、天才集団はいかにしてヒットを生み出してきたか。まあ皆さんも大好きスティーブ・ジョブズが1枚書いているあのピクサーのですね、マネジメント、どういう風になってたのかっていうドキュメンタリーです。通称ピクジメント、まあ嘘なんですけどピクジメントってなんじゃないと。まあ世界一のクリエイター集団がですね、どういう風にあの会社を運営してるのかというのがですね、新刊ラジオ第898回でご紹介しておりますので、ぜひお聞きください。最後にお知らせ、この新刊ラジオ公式サイト新刊 JP へのアクセスは、各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。シンプルですね。まあラジオの聞きどころやね、ニュース記事など他のね、読書に役立つ情報も満載しておりますので、ぜひ皆さんね、お役に立ててください。そして僕も最近ツイッター頑張ってつぶやいておりますのでね、ツイッターぜひフォローしていただいたりとかですね、見ていただけるとありがたいです。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、沈黙は金、石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はね、喋りませんよ、だから、ね、
いやいや喋るよ、ね、沈黙は金っていうか、この場合は沈黙は禁止の金ですね、う
ん、禁止の金か、喋、はい、んないとダメ。
はい、喋ってください。
はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブック早速いきましょう。こちらです。
人前で話すのが楽になる本。はい、すごいまんまのタイトル
ですね。
はい、人前で話すのが楽になる本ということで、人前で話すのがね、辛い人ってどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。ちなみにバスさんは
苦手。
嘘つけよ。
いや本当に苦手なの
え、本当なの。
これはほらね、矢島さんと2人で掛け合って喋ってるからいいんですけど、
はいはい、
大勢の人の前はやっぱ緊張しますよね。
あ、でもこの前知り合いの結婚式の司会やったんでしょ。
だからダメだったんじゃないですか。
あ、ダメだったんだで、そんなバスさん、今回の本はどんなところが役に立ちました。
はい、ですね、まあいろんなですね、人前で話すときにこうすれば上がらないよみたいな、まあ、ノウハウが載ってるんですけど、
はいはい、
その中で一個ちょっと面白かったところなんですけど、誰もが興味を持つ5つの万能ネタ、
はいはいはい、
これちょっとね、上がり症の人なんかはこれを押さえておけばいけるんじゃないかっていうところですね。
はい、僕も知りたいですね。
はい、まず1つ目、聞き手に関係がある話、
うん、
これはもちろん、まあ、僕が今矢島さんに話したら矢島さんに関係する話を振れば、はい、
ですね、
問題ないですよね。
はい、
はい、で2つ目、利益になる話題。
ああ、メリットがある。
そう、例えば僕が矢島さんにこの馬来ますよみたいな話だったら乗ってくるでしょ
なんで競馬なんだ知らない人に、
はい、で3つ目、知識欲を満たす話題。
ほうほうほうほう、
やっぱ知らないことを知れるっていうのは食いつきいいですからね。
馬さんと僕のメインの会話ですね。
そうですね、主にここら辺の掛け合いになりますね。で4つ目、新しい話題、珍しい話題、はい、で5つ目は好奇心を満たす話題。
なるほど、
はい、この5つを、まあ、何かしらストックしておけば人前で上がらずに喋れるだろうということですね。
まあ、少なくとも武器は装備しておきましょうということですね。
そういうことですね。
はい、まあ、他にもですね、上がらないコツとかね、こういうふうに喋ればいいという、まあ、ノウハウがたくさん詰まっている本ですので、人前でどうしても喋れないという人はですね、あともう結婚式の司会とかプレゼンが詰まっている人、はい、ぜひやってください。
ね、はい、というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。雄弁は銀。